フレンチクラッシックカフェ、ご案内は指揮者の中田正樹です。フランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思います。ボンジュアトルマンド、こんにちは。オフェンバッハの音楽を聴いています。天国と地獄を何度か聞きましたけれどもね、とにかく聴衆の心を捉えてですね、もう大変な大流行りであったということはお話しましたけどもね、じゃあなぜかという、もうね、その楽しいのも美しいのも全部含め、大変な人気だったわけですよね。で、実はフランスというのはそのルイ14世に始まってですね、オペラとかバレエってのも、王様が最初始めたもんですから、こういろんなことは法律で決まってたわけですよ。こういうのはオペラでやっちゃいけないとか、あるいはこういうのはここじゃなきゃやっちゃダメとか、こういろんな規則があってですよ。しかも法律になってたっていうんですよね。だから例えば、パリのオペラ座ではオペラやるときにはバレエがなきゃダメとかなんかちょっと考えられないんですけども、最初はそのルイ14世の頃ってのはね、バレエも、学校にあったわけですからね。で、その後にですね、ワーグナーがパリでどうしてもタンホイザーをやりたい、オペラをやりたいって時もオペラをやるにはバレエがなきゃダメっつって何度もこう門前払いを食って最後妥協してあのバレエのシーンを描いてきたというぐらいに、そのぐらいこう強権だったわけですよね。というわけでですね、その勝手に劇場でこういろんなことをやるってなかなか難しかったらしいんですが、オフテバッハの話を少ししましょうね。彼は実は今でいうドイツの南の方で生まれてるんですけれども、14歳でパリに来てですね、コンセルバトワールにチェロがめちゃめちゃ上手だったらしいよね。で、コンセルバトワールパリ音楽院に入ろうとしたんですけれども、まずフランス人じゃなきゃダメっていうのと、年齢がまだ14歳だからダメって言うんで拒否されたらしいんですね。で、当時の学長さんは、作曲家のルイジ・ケルビーノという、当時としてはね、とてももう大作曲家だったわけですよね。で、実はこのケルビーノさんはですね、数年前にもかの有名なフランツ・リストもですね、まだリストは12歳だったんですけど、やっぱり同じ理由、つまり、フランスじゃなきゃダメ、年齢がまだリストは12歳だったらダメって言うんで、やっぱり拒否したというですね、前例があったらしいんですけどもね、前例というか前歴ですね、これはね。というわけで、いや、あんなに前のに入れないのはもったいないよということでですね、彼は無事に入ったんですね。1885年、だから2年後には、入ったんですけども、1年すぐ辞めちゃったって言うんですね。なぜかというと、あんまりうまいんで、オペラコミックのね、チェロの正式団員として入団してしまったということでですね、職にありついたわけですよね。で、いろんなオーケストラでこう弾いていた部分もあるんですけども、そこでフロマンタル・アレヴィという、この人はケルビーの弟子なんですけれどもね、今週は実はいろんなお弟子さんがいるんですよ。後にそのコンセルバトワールでも教えてますけれども、実はこの人作曲家としてもローマ大賞を取ってる、とても優秀な人なんですけれどもね。で、なぜかオフテンバッハはこの人にいろいろ習ったって自分で言ってるんですよね。つまり現場でですね、多分学校行ってこう机上の勉強ではなくて、実際こうオーケストラやって、あるいはこう指揮をしたりもしたわけですから、その中でこういう方がいいんじゃないのって多分、アドバイスを受けたに違いなくてですね、ですからとてもその実践的に、何度もお話したように、そのオフテンバッハっていつ勉強したんだろうねっていう、こう部分はあるんですけれどもね、とても実践的に、そのいわゆるオーケストレーションっていうんですけれども、管弦楽法っていうんだけどね、そのバランスとかですね、楽器の使い方はもう本当に巧妙というかね、素晴らしいんですね。ですからこの辺はですね、このフロマンタルから習ったんじゃないかなっていう気がします。オフテンバッハはですね、そういうわけで、この人はユダヤ人だったわけなんですけども、本名はヤコブ・エレヴィ・エヴェールストというのが本名なんですけども、フランスに帰化した時に難しいよねっていうことでですね、ジャック・オフテンバッハという、これ実はオフテンバッハの地名なんですけどもね、愛称というかですね、一応そういう名前に変えたわけです。で、その時にですね、なんとシオノンって言ってね、あだ名のことなんですけど、これね、ル・プティ・モザール・デ・シャンゼリゼっていう、シャンゼリゼの小さいモーツァルト、直訳すると変だけどね、これどういうことかというとね、まずル・プティ・モザールってこう小さいモーツァルトって天才、早熟な天才っていうの一つの言い方なのね、フランス語でね。日本で言うとさ、金沢をね、小京都みたいに言うでしょ、少し規模の小さいでもその良さが生きてるみたいなね。だから このリュプティモザール小さいモツァルトっていうことはもう早熟の天才っていうことなんですね。これ誰が言ったかというとですね、ロッシーニが言ったっていうんですよね。でロッシーニってこの人はですね、またすごい早熟な人だったんだね。でもほらメロディーがとにかく泉のように湧いてくるって自分で言ってた人ですからね、この人をしてですねシャンゼリゼのモーツァルトっていうぐらいですからね、もう本当にこう多分ロッシーニにはオフテンバッハがね、こういろんなメロディーが浮かんでくる状況がきっと分かったんじゃないかなって気もしますよね。このオフテンバッハの前っていうのはじゃあ誰かいなかったのかと、この基礎を作った人音楽的にはいなかったのかっていうちょっと疑問がありますよね。で実はね少し前の世代になるとフェルディナン・エロールドって、エロールドって言っても H が入ってますからヘロールドって書くんですけど、エロールドあるいはエロールっていうんですけれどもね、1791年に生まれた人です。オフテンバッハが1819年ですからまあちょっと世代が前なんですけどもね、彼もですね1806年にパリ音楽院15歳で入ってですね、もう何年か後にはローマ大賞を取ったという人なんですね。だからとても優秀な人で、ローマ大賞を取ると、まあ、ローマにね留学して、そこで勉強するわけなんですけど、彼の場合はですねローマからナポリに行って、まあ、ちょっと体の調子が悪かったってこともあるみたいですけど、それで、まあ、西洋兼ねてナポリ少し南の方ですよね行って、でその帰りにですねウィーンに寄って、しばらくいい、それから帰りに、まあ、今でいうドイツですねメッテルニッヒのところにね2ヶ月ぐらい滞在してたという、まあ、使えてたって書いてあるんですけど、何して使えてたのか、首相に使えてどうすんだよっていうのもちょっとあるんですけども、ちょっとそのドイツにいたということがですね、実はこれがねなかなか作品に僕は影響してんじゃないかなってちょっと思われるところなんですね。フェルディナン・エロールドっていうのは実はフランス人でありながら作風はですねもちろん軽妙なんですよ、軽妙なんですけどもね音楽的にはねとってもカチッとしてるのね。だからこのローマ大賞を取った後にやっぱりそのウィーンとかねそのドイツ圏の内をずっとこう、回ったのがね結構影響してそのようなこう構築性を身につけたのかなっていうのがちょっと感じられます。ではそのエロールのね、まあ、代表作というよりもですね今多分聞くのはこの曲しか残ってないかなっていう感じなんだけど、ザンパというオペラのね10曲を聞いてみましょう。ではまず冒頭からです。ザンパの序曲の冒頭なんですけども、冒頭だけ聞くとねちょっとオフテンバッハに近いかなっていう感じはするんですけども、なんかこう和音がね重々しいですよね、こう重々しいというかしっかりしている音をこう彼はイメージしているのかなというふうに思います。それでねオーケストラとしてはですね、まあオフテンバッハとどうしてもこう比較になっちゃいますけれども、イメージとしてはオフテンバッハどっちかいうとバスエとは言いませんけれども、キャバレーとかミュージックホールとかいろんな形でねそういうエンターテインメントが、とても盛んだったわけですよね。片やそのエロールの方はですねどちらかというとオペラコミックからパリのオペラ劇場のオペラ座の方で作品を書いたりとかですね、ちょっとここでこう活躍する場所が少し違うかなという感じはします。やはりオペラ座つまりオーケストラもきちっとこうやるっていう、前お話したようにここあんたやってねみたいなとかなくてちゃんとフルスコアで誰が何をやるってことをきちっと書いてある譜面を使ってるに違いないですね。それで書き方もですねとても古典的というかカチッと書いてあって音の長さとかもねすごい考えて書かれてます。だからまあ言えば理路整然としてるわけですね。始まり方はですねなかなかにぎにぎしくて、この後またちょっと変わった展開になります。じゃあ聞いてみましょう。 ここに来るとですね、ちょっとまたいろんなものが見えてきましたね。ちょっとご紹介したように彼イタリア行ってるわけですよね。やはりそのローマ大将大変な影響力があると思うんですけども、フランスの文化しか知らない人がですね、突然イタリアに行って、まあ言えば音楽の流れとしてはイタリアからこうね、向こうに源流があって、こうどちらかというとフランスにこう派生してきたようなところありますから、音楽のこう原点みたいなのがちょっと見えたところは、もちろんイタリアのバロックもありますからね。ということでですね、とってもそのこう和音にしてもカチッカチッカチッと、こうこれが本当でこっちが次だよってい う, こう順番がね、こう曖昧にならないところがとてもこうはっきりしてますね。それからちょっと体調悪くてナポリしばらくローマを離れていったということが、まあ元の本には書いてあるんですけれども、やはり ナポリってのはローマから近いとはいえですね、昔は別な王国だったわけですよね、ナポリ王国ってね。だからまあ文化が違うっちゃ違うんだよね。だからそういう影響っていうのはね、かなりいろんなところでこの人の場合はね、こう発光してる部分があるかなと、しかも帰りにですね、ウィーン寄ったりドイツ寄ったりしてますからね、そのフランスだけではないこういろんな作風がね、こうチラッチラッと見えてくるところがあります。で今のところもそうですけども、今度聞いていただくところはですね、今度ちょっとロッシーニがチラチラしたりするところもあるんですよ。じゃあ中間部から最後まで聞いていただきましょう。 演奏は関西学院交響楽団の演奏でした。これはね、1989年に関西学院のオーケストラと一緒にヨーロッパの公演をしたんですけれども、その時の一番最後の演奏がアムステルダムコンセルトヘボーというアムステルダムのね、とてもいいホールで最後に演奏したんですが、その時のこれ実況なんですね。しかもですね、1曲目ですからね、結構緊張したんですけれども、なかなか演奏でしたね。でこのコンセルトヘボーというのはちょっと変わった形状で、簡単に言うとお客さんが入ってる方ね、平場というんですけども、あそこは真っ平らなんですね。それでステージが高さが 1.5 メートルぐらいあって、そこからひな壇がどんどんどんどんと50センチずつぐらい上がっていくんです。ですから指揮者がこうポンって指揮台の上に立つと目が合うのがフルートの人と合うんですよね。だからもう指揮台から見ると1段目に座ってる人の目と合う。だから横を見るとコントラバスのエンドピンが見えるというちょっと変わった形状だから、こうどっちかというとこう坂の下の方にいる感じね。だから指揮者はですね、なんと2階から階段降りてくるんです。ステージの右側の方にこう階段があってですね、そこにドアがあって、観音開きのドアがあって、そこから降りてきて指揮台に登って挨拶する。で終わるとまたその階段をずっと登って2階に登るという変わったホールなんですけどもね。ちなみにこのホールは1980年代にですね、日本の企業がすごいお金を出して大改造したんですね。でそれまではね、このステージの真下がね、学院さんの控室だったんですね。だからそこでプープー音が聞こえてたんですけども、それを全部地下に移して、指揮者のですね、控室は地下になりましてですね、で始まる時にはステマネが地下まで迎えに来るわけですよ、2人で。そうすると地下からエレベーターに乗ってガーってさっきの2階まで上がるわけね。なんか死刑台のエレベーターってあだ名がついてるらしいんですけど、で2階に上がるとこう観音開きの塔があってですね、ステマネが2人こう両方にいて「Are you ready?」って聞いてくるわけですよね。そうすると「Yes」って言うと2人のステマネが、ステマネってのはステージマネージャーね、せーのでバッと開けるわけですね。そうすると視界にちょうどホールの2階のバルコニーと同じ目線なのね。でオケはそこから下にいるわけですよね。でその赤い絨毯が敷いてある階段をトトトトトトトトと下に降りてって式台に立つと、まあ、あんなホールは世界中どこにもないですよね。というところで演奏した演奏なんです。とってもホールの音響が良くって、実はこれマイク1本で撮ってるんですね、でももうバランスとかねすごい良くてですね、もう本当に素晴らしいホールでした。この時1989年なんですけれども、実は現地から参加したバイオリン奏者がいたんですね。まだ18歳だったんですけども、ローレス・レネスというですね、まあ、学生でしたよね。それで彼はずっとファーストバイオリンで弾いたんですけども、こうずっと回ってる時にエンシュエデという町行った時にね、ここは飯森泰次郎さんという、日本人の指揮者の方がここで教えてたんですけども、彼の生徒をこうオーケストラ振らせてくれって言うんでオーケストラ振ったんですけども、ちょっと時間が早く終わったんで、どうしようかね、あと20分あるって言った時に飯森さんとこう相談したんですけども、そうしたらそのファーストバイオの一番後ろにいたローレンスがですね、入って手を挙げて僕指揮をしたいって突然言い出してですね、で20分間彼指揮をしたわけね。でもちろん全然指揮したことなかったんだよ。だけど、まあ、飯森さんの生徒じゃないんで、まあ、僕はちょっと20分ぐらい教えたんですけど、まあ、それが彼の初めての指揮だったんですけども、その後ハーグのコンセルバトリーに行って、音楽院に行って指揮科に入って、その後なんと自分でこう一生懸命勉強してですね、25歳の時にコンセルトヘボーオーケストラのリカルド・シャイーという音楽監督が本当は振るはずだったのが、彼が病気になって、 で突然彼がね指名されてですね、あの時なんかすごい難しい曲だったんですよね。それからこう旅行に出るためにいわゆる簡単に言うと CD になるような大きい曲をやったわけですよね。英雄の生涯となんとかだったかな、なんかそういうような大きい曲をやったんだけど、あいつはいきなり指名されてね、あいつというのはローレンスですよ。ローレンスがいきなり指名されて、それで大成功したのね。その時ちょうどこうテレビの中継もあったらしくて、結構ローレンスってこうかっこいいもんですからね、それでもうすごい有名になっちゃって、でその後本当順風満帆でですね、その後スウェーデンの国立歌劇場の音楽監督を5年ぐらいやったのかな。ほんで数年前ですけど突然連絡が来て、元気とか言ってたら、今度日本行くからって言ったら突然 N 響に現れその後にナッセンという作曲家がちょっと急にね亡くなったんで、その代わりに、東京都交響楽団に、彼が来たんですけど、大変それが好評で、その後3回ぐらい続けてきてね、去年も9月に、東京都交響楽団を振りに来てましたけどね、また近々来るんではないかと思います。現在大活躍のローレンス・エレネスです。2回にわたってオフテンバッハに向かってエロールという作品があってという、ちょっとねそういう流れの話をしてみました。それではまた。お相手は指揮者の中田雅樹、提供は笹川日出財団でお送りしました。ではまた。